8ページから11ページ、インフォメーション、今月のお知らせ。温泉スタンド感謝デーを開催します。岡谷温泉で心も体もホットに。岡谷温泉は弱アルカリ性単純温泉。汚れや古い角質を落とす美肌の効果があり、諏訪湖ハイツ、ロマネットの浴場ほか、温泉スタンドで購入して自宅で楽しむこともできます。ぜひお得なこの機会に温泉スタンドをご利用ください。温泉スタンド感謝デー、12月4日木曜日から6日土曜日まで。温泉メタル10枚の購入でさらに2枚プレゼント。1世帯20枚まで。なお、温泉スタンドの給湯には専用の温泉メタルが必要です。次に紹介する販売場所で購入してください。また、温泉メタルの払い戻しは行いません。必要な枚数を購入してください。なお、利用には販売容量が入る持ち帰り用のポリタンクなどをご持参ください。温泉スタンド営業時間。11月から4月、午前10時から午後9時。5月から10月、午前8時から午後9時。なお、5月から10月の毎週金曜日は、メンテナンスのため、午前10時から午後9時の営業。温泉メタル販売料金、200リットル用100円、300リットル用150円。温泉メタル販売場所、土曜日、日曜日、休みの場所あり。なお、地図を参照してください。市役所、水道課、港、川岸、おさち支所、市民総合体育館、JA 信州諏訪田中線センター、早川酒店、諏訪湖ハイツ。スタンドから出てくる温泉は、約45度 C の適温です。水で薄める必要がないため、100% 源泉で入れます。寒い冬は岡谷温泉で、心も体も芯から温まり、お肌ツルツルの効果をお楽しみください。販売スタンドの写真と温泉スタンドと温泉メタル販売所の地図が掲載されています。温泉スタンド、温泉メタル販売場所、市役所水道課、港、川岸、おさち支所でもメタルを販売しています。なお、土曜日、日曜日、休みの場合あります。問い合わせ、水道課、内線1422。冬場の水道管の凍結に気をつけましょう。気温が氷点下になると、外の水道管が凍結して破裂する恐れがあります。給水管や蛇口に凍結防止帯、凍結防止ヒーターを巻いて水道管を保温しましょう。コンセント差し込みを忘れずに、建物内でも凍結します。留守が続くと家の中も外気と同じくらい冷え込みます。不在が続く場合は不通線を閉め、水抜きの処理を行いましょう。また、長期間家を空ける場合は、閉線もご検討ください。水道管が破裂してしまったら、すぐに不通線を閉めて、水道修理当番店または岡谷市上下水道指定工事店へ連絡してください。16、17ページのカレンダー参照。メーター周辺の除雪をお願いします。メーター検針はメーターボックスを開けて行います。ボックスが開閉できるようにボックス周辺の雪かきをお願いします。漏水してしまったら、お早めに指定工事店に修理の依頼を。修理費用は依頼者の負担となりますが、修理後申請により 上下水道料金を減免できる場合があります。ただし、自身で修理した場合や、岡谷市上下水道指定工事店以外で修理した場合、また減免金額が少額の場合は減免の対象になりませんのでご注意ください。貯水槽の管理を適切に。ビルやマンションの高い建物では水道水を貯水槽、受水槽、硬化水槽などに溜めてから給水しています。貯水槽内の水質や施設の管理は貯水槽設置者の責任となります。管理が不十分だと建物内の水道水が汚染される恐れがありますので、適切な管理をお願いします。 1. 貯水槽の清掃。 2. 貯水槽の定期点検の実施。 3. 水質検査の定期的実施。水道管の管理・点検を。給水管は水道本管分岐から蛇口までが個人の所有財産です。漏水などに注意して日常の点検をお願いします。1. メーターボックスの上に物を置かないでください。2. 不等線や蛇口の半開きは、使用水量の増加となり、不要な水道料金を負担することになります。3.鉛製給水管は現在住宅建築などに使用されていませんが、昭和63年頃までは宅内の配管の一部に使用されていました。鉛製給水管を使用していても健康上支障はありませんが、より安心してご利用いただくため、朝一番の使用や旅行などで長期間使わなかった場合はバケツ1杯程度を飲み水以外にお使いください。なお、赤水が発生するなど給水管の腐食が著しいと思われる場合は、岡谷市上下水道指定工事店に相談してください。問い合わせ、水道課、内線 1416-1417-1426。年末年始の業務案内。年末年始の市役所業務は12月27日土曜日から1月4日日曜日までお休みです。施設ごと閉館日や時間が異なりますので、確認の上お出かけください。各施設の閉館日は次の通りです。施設名、電話番号、日付の順にお知らせします。市役所、電話234811、26日金曜日営業、27日土曜日から1月4日日曜日まで休み、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。岡谷市観光案内所、電話 751107、 26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日営業、29日月曜日から1月3日土曜日まで休み、1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。岡谷市民病院、吸引部も緊急外来の受け入れは通常通り。電話 238000、 26日金曜日営業、27日土曜日から1月4日日曜日まで休み、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。諏訪湖ハイツ、電話 24-2290、 26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日営業、29日月曜日から31日水曜日まで休み、1月1日休み、 1日は元旦朝風呂午前7時から正午まで、1月2日金曜日、1月3日土曜日休み、1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。ロマネット電話276080、26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日は営業。29日月曜日は短縮営業。朝ごろ休館で午後1時開館。30日火曜日営業。31日水曜日から1月1日木曜日。1月2日金曜日は短縮営業。31日水曜日は午後7時閉館。受付は午後6時30分まで。1月1日木曜日、1月2日金曜日は午後9時閉館。受付は午後8時30分まで。1月3日土曜日、1月4日日曜日、1月5日月曜日営業。1月6日火曜日休み。カノラホール電話241300。26日金曜日、27日土曜日は営業。28日日曜日から1月4日日曜日まで休み。1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。イルフ動画館工事に伴い1月23日まで休館。電話243319。岡谷美術考古館電話225854。26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日営業。29日月曜日から1月3日土曜日まで休み。1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。岡谷三種博物館株式会社宮坂製糸所は12月27日土曜日から1月5日月曜日まで休業。電話233489。26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日は営業。29日月曜日から1月3日土曜日まで休み。1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。テクノプラザ岡谷電話217000。26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日は営業。29日月曜日から1月3日土曜日まで休み。1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。太鼓道場古名館電話226663。26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日営業。29日月曜日から1月3日土曜日まで休み。1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。勤労青少年ホーム勤労会館電話232201。26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日営業。29日月曜日から1月3日土曜日まで休み。1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。湖北火葬場古風園電話222014。26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日、29日月曜日、30日火曜日、31日水曜日営業。1月1日木曜日から1月3日土曜日まで休み。1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。 カルチャーセンター電話248401。26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日営業、29日月曜日から1月3日土曜日まで休み、1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。子供の国、電話248403。26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日営業。29日月曜日から1月3日土曜日まで休み、1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。図書館、電話222031。26日金曜日休み、27日土曜日営業、28日日曜日から1月3日土曜日まで休み、1月4日日曜日営業、1月5日月曜日休み、1月6日火曜日営業。市民総合体育館、電話228800。26日金曜日、27日土曜日営業、28日日曜日から1月3日土曜日まで休み、1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。市営停球場、電話228800。26日金曜日、27日土曜日は営業、28日日曜日から1月3日土曜日まで休み、1月4日日曜日、1月5日月曜日、1月6日火曜日営業。市民水泳プール、電話236820。26日金曜日、27日土曜日は営業、28日日曜日から1月6日火曜日まで休み。やまびこ国際スケートセンター、天候などにより滑走できない場合があります。電話245210。無休31日は午前8時から午後5時、1日は午前10時から午後5時の営業。人生会議、 ACP、 アドバンス、ケア、プランニング。望む生活の実現に向け、自分らしく暮らし続けるために話し合ってみませんか？人生会議って何？重要。誰でもいつでも命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。もしもの時のために自身が望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みも人生会議、 ACP、 アドバンス、ケア、プランニングと呼びます。中央に6人の老若男女の笑顔の立ち姿のイラストがあり、その左右に大きな吹き出しがあります。左側、縁起でもないと敬遠しがちですが、人生会議は何を大切に生きているか、これからの生き方を考える会議です。右側、どこに行きたい？何を食べたい？誰と過ごしたい？どこで暮らしたい？医療や介護が必要になった時、あなたはどうしたいですか？どのように進めればいいの？大きな円の中に話をしている二人のイラストがあります。吹き出しには、心身の状態に応じて意思は変化します。何度でも繰り返し考え話し合いましょう、と掲載されています。また、円の中の二人を囲み、五項目が掲載されています。1、あなたの大切にしていることは何ですか？自分の価値観を整理しましょう。例えば、好きなこと、嫌いなこと、希望する暮らし方など。2、かかりつけ医を決め、相談しましょう。 自分自身の健康状態や病気について知りましょう。3、あなたが信頼している人は誰ですか？あなたの代わりに気持ちを伝えてくれる人を選びましょう。複数でも構いません。お誕生日や年末年始、お正月などの節目や冠婚葬祭などのライフイベントをきっかけに話をしてみましょう。4、あなたの希望や思いについて信頼できる人や医療、介護関係者と話し合いましょう。例えば病状などにより自分の考えや思いが伝えられなくなったとき、どのような治療やケアを受けたいか、受けたくないかなど。5、考え、話し合ったことを書き留めておきましょう。書面やエンディングノートに残しておきましょう。2冊の本の紹介があります。介護保険、何でも読本。認知症安心ガイド。人生会議については、介護何でも読本や、岡谷市認知症ケアパスにも掲載されています。医師の立場から、ACP はよりよく生きるにはどうしたいか、何をしたいかを身近な人と話すこと。伊豆早クリニック、細川浩一医師。病気はたくさんあるし、事故や災害もいろいろある。何があるか誰もわからない。延命治療も高度化しています。そんな高度な延命治療は受けたくないと思う方も多いでしょう。では、どこまでやりますか？と問われたら本人でも困ってしまうと思います。本人が意思表示できずに家族に方針が委ねられた場合、一日でも長く生きてほしいと思うのが人情でしょう。こんな50代の女性がいました。進行胃がんで手術も抗がん剤も効果は期待できない段階であり、主治医に勧められて緩和ケア病棟に入院しました。しかし、よく話を聞いてみますと、大学生の娘さんの卒業式に出たいという気持ちがありました。半年以上先です。がんを抑えなければとても無理です。一つの抗がん剤治療を提案して開始しました。幸運なことに、彼女は娘さんの卒業式に出ることができました。この話から、二つのことを伝えたいと思います。一つは、自分でとことん考えた方針でも、いつでも変えていいということ。もう一つは、よりよく生きることを考えることが大事であり、そのための延命なら価値があるということです。お任せします。では医療は成り立ちません。自分が何をしたいか、どのように生きたいかを伝えていただかなければ、医療は動きません。そのために普段から身近な人と何をしたいか、どのように生きたいかを話していくことが手始めになると思います。介護の立場から、宅老所我が家、岡田夏樹ケアマネージャー。10年ほど前よりケアマネージャーとして一人暮らしの女性を担当しています。担当し始めた当初より、この家は自分が守っていくと自宅への思いが強い、一人暮らしを長く続けてきた方です。その背景には、夫や子供と一緒に暮らしてきた多くの思い出があることを聞いていました。しかし、加齢に伴い、徐々に身の回りのことも人の手を必要とするようになりました。状態が変化していく中で、家族も一緒に、今後どのように暮らしていきたいか、を話し合う機会を設けました。ご本人から今後の意向について確認することはできませんでしたが、家族からは、母には自宅で苦しむことなく穏やかに過ごしてほしいと思っています、という意向を聞き、今は家族や主治医、訪問介護ステーションと 意向を共有し、自宅で最期を迎えることができるよう支援を行っています。ACP を活用していくことで、ご本人の意向を踏まえた望む暮らしの実現に近づけることができるのではないかと思いました。ACP について、詳細は次のホームページなどを参考にしてください。厚労省ホームページ、https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_0283.html 長野県医師会作成リーフレット知っておきたい在宅医療 Q&A ACP の手引きこれからの医療ケアについて話し合う人生会議を開きましょう。相談先、岡谷市地域包括支援センター。健康や介護、生活に関する相談をお聞きし助言、支援する市の機関です。心配や困りごとがありましたらご相談ください。問い合わせ、介護福祉課内内線1273-1281から1286。
12ページから15ページ。インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ。雪かきにご協力ください。市では、降雪時にすべての市道の除雪をすることはできないため、シルキーバスの運行経路など、幹線道路を中心に除雪を行っています。除雪路線となっていない地域の道路の除雪に、市民の皆さんの参加・協力が必要となります。ご自宅周辺や道路の雪かきにご協力ください。道路除雪作業後、玄関先に残った雪の片付けにご協力ください。水路や側溝に雪を捨てないでください。道路への雪出しをしないでください。雪捨て場、4件あります。1、今井西公園。2、岡谷湖畔公園。3、港4丁目。4、川岸スポーツ広場駐車場。なお、除雪路線、雪捨て場などに関する詳細は来月号でご案内します。問い合わせ、土木課、内線1322。募集、道前市営住宅、子育て世帯の入居を応援します。支援内容、通常の市営住宅には整備されていないユニットバス、給湯器、網戸を完備。募集期間、12月1日月曜日から16日火曜日。募集世帯、子育て世帯。なお、小学校終了前の子供、胎児を含む、お一人以上を含む世帯。また、世帯収入などの要件があります。募集住戸、道前市営住宅、岡谷市郷田1、3階 3LDK、内見課。募集個数、1個。応募多数の場合は、世帯状況などによる選考、または抽選となります。入居予定日、を相談。なお、詳しい募集案内や内覧希望などは、都市計画課までお問い合わせください。団地管理人も募集しています。募集団地、道前市営住宅、岡谷市郷田1、募集人員1名、任期、令和8年4月から令和10年3月。応募資格、道前市営住宅に入居中の人、または令和8年4月1日までに入居予定の人で、適切な団地管理が行える人。報酬、年額 25,560円。主な業務内容、共益費の管理、草取り、防災訓練の取りまとめ、水道水の水質検査など、問い合わせ、都市計画課、内線1375、 お知らせ。誰かのことじゃない。12月4日から10日は人権週間。12月4日から10日までは人権週間です。期間中、特設人権相談所を開設します。いじめや不登校、セクハラや性的差別から親子間、親族間のトラブルなど、一人で悩まず、ぜひご相談ください。秘密は固く守ります。相談無料、予約不要。岡谷市、場所、諏訪湖ハイツ、期日、12月4日木曜日、時間、午前10時から午後3時、諏訪市、場所、諏訪市役所、期日、12月4日木曜日、時間、午前10時から午後3時、茅野市、場所、茅野市役所、期日、12月4日木曜日、時間、午前10時から午後3時、下諏訪町、場所、下諏訪町役場、期日、12月5日金曜日、時間、午前10時から午後3時、富士見町、場所、富士見町コミュニティプラザ、期日、12月5日金曜日、時間、午前10時から午後3時、原村、場所、原村中央公民館、期日、12月9日火曜日、時間、午前10時から午後3時。人権についての相談はこちらまで。みんなの人権110番。電話、0570-003-110。子供の人権110番。電話、0120-007-110。外国語人権相談ダイヤル。電話、0570-090-911。問い合わせ、長野地方法務局諏訪支局。電話、522440。お知らせ、後期高齢者医療。歯科検診は12月30日まで。対象者には6月下旬に受診券が郵送されています。歯科医院などで直接予約の上、検診を受けてください。検診を受けられる歯科医院や受診券の紛失などに関するお問い合わせは、長野県後期高齢者医療広域連合までお願いします。対象者、1、今年度76歳または81歳になる人、2、今年度77歳から80歳になる人で、最近生活習慣病で医療機関を受診し、昨年度は歯科を受診していない人。問い合わせ、長野県後期高齢者医療広域連合保健事業室。電話、026-229-5320。環境、年末年始のゴミ・資源物の収集・持ち込み受付の日程をご確認ください。12月29日から1月4日までは、ゴミ・資源物の収集はありません。収集定位置には出さないようにお願いします。収集は1月5日から再開します。持ち込みについては次の通りとなりますので、ご注意ください。また、年末年始は家族などが集まり、ゴミも多く出ることが予想されます。この機会に分別の徹底について改めてご協力をお願いします。表の説明、収集、ゴミ、資源物、12月29日月曜日から1月4日日曜日まで休み、持ち込み、燃やすゴミ、諏訪湖州クリーンセンター、内山 4769-14、電話 781590、諏訪湖ハイトラスト。受付時間、平日午前8時30分から午後4時、土曜日は正午まで。12月29日月曜日、30日火曜日は営業しています。12月31日水曜日から1月4日日曜日までは休みです。埋め立てゴミ、草、枝、 株式会社アイコーポレーション新名町 4-10-1 電話0120-541656受付時間午前9時から午後4時12月29日月曜日30日火曜日は営業しています。12月31日水曜日から1月3日土曜日は休みです。1月4日日曜日は営業しています。表の説明終わり。分別についての問い合わせ、環境課内線1447-1448、持ち込みに関する問い合わせ、各持ち込み先まで。お知らせ、指導の冬季通行止めを実施します。冬期間の事故防止のため通行止めを実施します。ご不便をおかけしますが、ご理解の上ご協力をお願いします。閉鎖期間、12月26日金曜日午後4時から3月31日火曜日午後2時。なお、積雪の状況により期間が前後する場合があります。通行止めとなる道路3件あります。それぞれ通行止めとなる道路を示す地図があります。1、塩嶺王城パークライン、市道岡谷683-739号線。2、塩嶺展望台から石船観音付近、旧中山道一部、市道岡谷625号線。3、岡谷小学校跡地、市道岡谷677号線。問い合わせ、土木課内線1315-1318。広告。大切な本作り、安心してお任せください。中央印刷株式会社、電話0266-225551。お知らせ、図書館で講座、みんなで考えよう、これからの図書館。塩尻市立図書館エンパーク元館長の伊藤直人さんをお迎えし、全国各地の図書館の事例紹介や図書館サービスについてお話しいただきます。図書館についてみんなで自由に意見交換しませんか。地下書庫の見学会も行います。日時、12月7日日曜日午後1時30分から3時。場所、岡谷図書館2階会議室。定員30名。申し込み、岡谷図書館へ事前申し込み、当日の参加も可能です。申し込みはと QR コードがあります。年末年始の特別貸し出し、12月28日日曜日から1月3日土曜日まで年末年始休館となります。休館に際して12月14日日曜日から27日土曜日までの貸し出しの上限が10冊から20冊へ変更となります。この機会にたくさん本を借りて年末年始を楽しみましょう。なお、貸し出し期限に変更はありません。レシートをご確認ください。また休館中もブックポストは利用できますが、混雑緩和のため休館明けの返却にご協力をお願いします。問い合わせ、市立岡谷図書館、電話2220-31。お知らせ、12月は滞納整理強化月間。滞納はルール違反です。税金は私たちの安全安心な生活を支える貴重な財源です。市では施策実現のため少しでも多くの税収を確保することを重点課題の一つに掲げ、行政サービスの受益と負担の公平性を確保するとともに、納税意識の高揚と収納率の向上を目指した取り組みを行っています。税金の滞納への対応、市では税金が納期限内に納付されない場合、督促状や催告書を発送しますが、それでもなお納付されない場合は法の規定による財産調査を実施し、 財産の差し押さえなどを行い、感化して滞納税へ充当します。令和6年度は230件の差し押さえなどを実施し、約1360万円を徴収しました。年末の納税相談窓口を開設します。納税や納税相談のための夜間の窓口を開設します。日時、12月2日火曜日、4日木曜日、午後6時から8時。場所、市役所1階、税務課。問い合わせ、税務課、内線1137から1139。お知らせ、障害者週間、知っていますか？心のバリアフリーを広げましょう。12月3日から12月9日までは障害者週間です。バリアフリーとは、多様な人が社会に参加する上での障壁、バリアをなくすことです。この機会に、障害の有無にかかわらず、高齢になっても、どんな立場でも、安心して自由に生活するために、一人一人が多様な人のことを思いやる、心のバリアフリーについて考えてみませんか？パーキングパーミット制度。公共施設や店舗などに設置されている障害者等用駐車場を適正にご利用いただくため、障害のある人や高齢者、妊産婦などで歩行が困難な人に県内共通の利用証を交付する県の制度です。利用証の種類、車椅子使用者用と車椅子使用者以外の方用の利用証があります。車椅子使用者用の利用証は、角を取った縦型の長方形の形で、枠線の中に、信州パーキングパーミット制度利用証と書かれ、中心に車椅子を表すピクトグラムが示されています。その下には、有効期限とナンバーを記入する枠があります。利用証の下の部分には、長野県と書かれています。車椅子使用者以外の方の利用証も、携帯は車椅子使用者用の利用証と同じです。中心には、高齢者や障害のある人、妊産婦などを表す4つのピクトグラムが示されています。利用証は、ルームミラーなどにかけて、外から見えるようにしてください。対象者、申請方法、身体、知的、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、怪我などで歩行が困難な人など、一定の基準を満たしている人が対象です。市の窓口で手続きできますので、詳しくはお問い合わせください。障害に関わるマークを知ろう。出典、内閣府ホームページ。聴覚障害者標識。聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示。マークの説明。円の中に蝶々のようなデザインが書かれています。蝶々マークとも呼ばれています。オスメイトマーク。人工肛門、人工膀胱の人のための設備のあるトイレに表示。マークの説明。人間をデザインしたイラストの右下、下腹部にあたる部分に白い十字が示されています。ハートプラスマーク。身体内部、心臓、呼吸機能、肝臓、免疫機能などに障害がある人を表します。マークの説明。人間をデザインしたイラストの体の中心にハートと十字が書かれています。これは体の内部に障害のあることを示しています。障害者週間イベント。諏訪県域の障害者就労施設などによる物品販売会を市役所1階ロビーで行います。ぜひお越しください。日時、12月3日水曜日から9日火曜日。午前10時30分から午後1時30分。問い合わせ、社会福祉課、内線1221。健康一口メモ。 ナンバー576。便秘について。便秘は疾患名でも症状名でもなく、状態名です。その状態とは、排便回数や排便量が少ないために、便が大腸内に滞った状態、あるいは直腸内に便が貯留した状態です。定義としては、排便回数の減少、または排便困難症状を有することです。排便回数の減少とは、週3回未満の排便を指し、排便困難症状とは、硬い便を排泄する際に起きる堵塞、腹圧をかけて息むことや、一括に排便できず分割排便になることによる残便感、そのための頻回便、排便時の遠因部の不快感などが挙げられます。特に慢性の便秘、6ヶ月以上前から症状などで警告兆候、発熱、関節痛、血便、6ヶ月以内の予期せぬ 3kg 以上の体重減少、腹部腫瘤などがあるとき、また50歳以上で発症した場合などは、大腸がん、炎症性腸疾患などを疑い、大腸内視鏡などの精査を必要とします。一般検診の大便検査でも、鮮血便が陽性の場合は精密検査対象ですので、必ず医療機関での精査をお願いします。最近は高血圧や心疾患のある人、脳卒中などのハイリスクの人は、便秘によってさらに心臓や脳血管の病気のリスクが高まることが分かっています。このため、積極的に便秘の治療をすることが必要です。便の治療のゴールは、排便したかしないかではなく、便形状の正常化です。適度の柔らかさのバナナ状の便を目指しましょう。薬物療法。酸化マグネシウムは、大腸の腸壁から水分を引き寄せることで、大腸内の水分量を増やす働きをし、そのため、便が柔らかく、排便が促進されるものです。ただし、内服による高マグネシウム結晶には注意が必要です。刺激性下剤であるセンナは、大腸を刺激し、前導運動を活発にすることで、排便を促す働きをするものです。しかし、長期の運用は効果が薄れてきますので、あくまでも必要に応じた頓用が望ましいと考えます。薬物療法について心配な点は、処方されている医療機関に、また、新しい治療薬も各種ありますので、医療機関にてご相談ください。排便姿勢について、洋式トイレでの排便時の姿勢は、前かがみで、床につま先をつけてかかとを上げる、ロダンの彫刻の考える人の姿勢が理想的です。前かがみの姿勢をとると、直腸から肛門にかけてまっすぐな状態になり、排便がしやすくなります。上半身を起こしたままでは、直腸から肛門にかけて曲がった状態になり、排便しにくくなります。岡谷市医師会。健康。アルコールと上手に付き合おう。お酒の適量。年末年始にかけてお酒を飲む機会が増える時期です。飲みすぎは胃腸や肝臓に負担をかけるだけでなく、糖尿病、脂質異常、痛風などの生活習慣病を引き起こします。また、翌日への影響も気がかりです。一人一人がお酒の適量を知り、節度ある飲酒を心がけて、美味しくお酒を楽しみましょう。休肝日を設けることも大切です。節度ある適度な飲酒量。女性や高齢者はアルコールの分解速度が遅いため、飲酒量を控えることをお勧めします。飲酒習慣のない人に対して、この量の飲酒を推奨するものではありません。1日の飲酒量の目安。なお、純アルコール量約 20g 程度。厚生労働省健康日本21より。ビール 500ml 中瓶1本。アルコール度数 5%。日本酒 180ml、1合、アルコール度数 15%、ウイスキー 60ml、ダブル、アルコール度数 43%、飲酒チェックツール、アルコールウォッチ。アルコールウォッチとは、厚生労働省からリリースされた、純アルコール量とアルコール分解時間が計測できるツールです。自身の健康管理方法の一つとして活用してみましょう。アルコールウォッチで検索。QR コードで検索。あなたの飲酒を見守るアルコールウォッチ。飲んだお酒を選ぶと、純アルコール量と分解時間を計算しますと書かれ、QR コードが掲載されています。問い合わせ、健康推進課、内線1184。